東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りしてまいります。さて今週ですが、ゲストに東証プラスユー応援団のコモンズ投信会長、はい、渋沢健さんをお迎えしています。
久々ですね。
そうですね、はい、また今年も1年頑張っていこうというそんな決意を伺っておりますので、ぜひお聞きください。さて今回はゲストに東京証券取引所が展開するプラスユープロジェクトの応援団、コモンズ投信株式会社取締役会長の渋沢健さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
さて、はい、プラスユープロジェクトですが、4年目に突入することになりました、は
い、そうですね、早いですね、う
ん、最初の段階から渋沢さんにはキャラバンで加わっていただいて、投資家の皆さんに変化なんかが現れてきましたか。
そうですね、ご来場されている皆さんの層が広まりがあるような気がするんですね。もともとプラスユーというプロジェクトは今まで株式市場にご縁がなかったところに層を広げましょうって、そういう趣旨だったんですね。まあ、市場が元気になってくると株やってる層みたいな方々も入ってきて、まだ投資してませんっていう方々も入ってこられるんですね。ですからその同じ会場でもう10年20年以上の経験者とまだ全然やってませんっていう方々が同じ会場に来るので、まあ、それはある意味で面白い新陳代謝っていうかね、こうダイナミックな動きが出る、はい、できてますね。
アベノミクスという強力な風が吹きましたね。
そうですね、株価が上がるっていうことで、まあ、人間の本能として上がるものには追いかけたくなるっていう、そういうのは当然あるかと思うんですけど、うん、その背景としてはデフレからインフレの、まあ、あの方にこう舵を切られましたねっていうことになりますと、端的に言うとお金だけ持ってるっていうことがリスクがあるっていうことなんですね。お金の価値が下がりますから、でそういう意味では今までは何もしない人たちが、まあ、ある意味で勝ちだったんですけど、これからは何か動かなきゃいけないと思う人たちが、実際動く人が勝ちっていうことになるかと私は思っていて、でそういう動きが出てきてると思うんです。でこれは残念ながら全体的にそういうふうになってるかっていうとそうではないと思いますし、平均的な日本人を問うとまだそうではないのかもしれません、まあ、だけどもそういう意識が高まってきていて、自ら自分でこう調べて、で自分が納得感あれば投資を始めるっていう、そういう人たちは確実に増えてきてると思います。
コモンズでもいろんな動きがあると思うんですが、今までコモンズ投信っていうと、コモンズ30がやっぱり主なファンドで、30年で30銘柄っていうのをポイントにファンドを運用していらっしゃいましたよね。
そうですね、これは、まあ、2008年に我々はコモンズ投信ちょうどリーマンショックの真っ最中に立ち上げて、2009年の1月から運用しているコモンズ30ファンドっていうんですけど、まあ、これがそのコモンズの設立理念がそこにこもってまして、30年ということは世代を超えられるような投資ですから、我々のロゴを見ていただくと親子が手をつないでいるような形になってますけど、まあ、世代を超えられる、はい、30銘柄っていうのは全体ではなくて、やはりそういう会社って限られてますよねと、集中投資しましょうということです。で3つ目がそういう会社たちときちんとこう対話しましょうと、うん、一方的に物を申すのではなくて、企業がどのように価値創造価値を作ってるかっていうところを対話しながらそれを学びましょうっていう、ある意味で学びのファンドにしたいと思ったのが、まあ、コモンズ30ファンドなんですね、うん、これはまあ長期的目線でやってますと、で持続的価値を作ることに投資してますと。で一方ザ・2020ビジョンというのは、はい、これはまあ中長期的な目線も持つんですけど、運用のポートフォリオがもっとダイナミックなんですね、うん、入れ替えもあります、はい、でポートフォリオのキャッシュ保有の現金保有の残高も結構調整します。でこっちの方は糸島というファンドマネージャーに一任していて、で彼が運用するファンドなんですけど、この1年非常にこう伸びてきてまして、彼のファンも非常に多いんですね。
そうするとコモンズ投信さんではその長期で考えるものとアクティブで考えるものが2つが大きな柱が出来上がったってことになりますね。
そうですね、まあ、長期もアクティブなんですけども、まあ、長期的な視野でやりましょうっていう、企業価値に投資しましょうということと、もう一つの方はファンドマネージャーの目利きに任しましょうっていう、そこの2つを分かれていて、でそういう意味ではポートフォリオに入っている銘柄も あまり重なってない、ほとんど重なってなくて、はい、運用スタイルも違うので、同じ日本株式であっても、かなりこう分散してるんですね。ですから、いいケースだなと思ったのは、ある親子が、子供さんには30年後っていうことで、コモンサーティファンドの積み立てを作られて、で、お母さんの方が、ザ・2020ビジョンの方の積み立て、同じ家庭の中でそういうふうに分けるって、すごくいいなっていうふうに思いました。
確かに、世代で使い分けができるような形になったんですね。うん、はい。そういう動きも評価されてか、うん、アルアナイド、はい、ニーサ部門で表彰されたというふうに伺いましたが、
これ嬉しいですよね。コモンズサーティファンドの方なんですけども、R&I の対象っていうのは定量分析だけなんですね。本当数字だけでこう、まあ、評価するっていうことなので、ですから我々の理念とかそういう訂正なところとかそういうのは全然これ反映されてないんですけども、数字だけで見てもそれもニーサの部門で、まあ、優秀賞をいただけたっていうこと本当に嬉しいなと思ってます、はい。うん、でこれはプラシューの、まあ、友人たちの中野さんと藤野さん、装飾投資隊の3人なんですけど、3人ともこのニーサ部門で、ひふみは最優秀賞ですし、セゾンの方は外国株式型ので最優秀賞じゃないですか、はい、で装飾投資隊でニーサの方では R&I では評価が極めて高いっていうところは、まあ、これはもうやっぱり嬉しいですよね。
揃い踏みですもんね、
う
ん
う
ん。
まあ、これもただ 青臭いね、長期的な話してるんじゃなくてまあちゃんと結果を出してますっていうことになりますので、
はい、もう一つ注目をやっぱりされたのが静岡銀行との動きだったと思うんですが、
はい、そうですね、非常に面白い動きであって、今まで例がないんじゃないかなというふうに思ってます。コモンサーティファンドですね、これはそれを通じて世の中世界の成長圏外に取り組むということなんですね。で一方静岡銀行の実は株式を 10% まで入れてます、
はい、
でこれは、これはどういうふうにこうそういうふうに話になったかというと、中西頭取前からお知り合いだったんですけど、去年夏に今意見交換するときに、お考えがあって、まあ、ご自身は自分の会社のIR に海外に行きますと、でそれで外国人が、まあ、自分の会社を評価して株主になることは、まあ、これはまあ全然、まあ、結構なことであると。ですけど心情としては自分の地域で上げた収益をやはり自分の地域に還元したいよねと、うん、つまり地域に住む方々に株主になってほしいっていう気持ちはやっぱり終わりなんですね。
それがまたなんか地銀の存在意義だったりとかってするところもありますよね。
そうです、そうおっしゃるんですよね。でそれを、コモンサーティの世界の成長と地域で上がる収益の還元というところ、これを合体させて、まあ、ある意味でハイブリッド型の、地域創生ファンドということを、まあ、ご提案したんですね。でそれ気に入っていただいて、でたまたま、まあ、静岡銀行さんは本体では投資信託ってほとんど販売してなくて子会社の方で販売されてたんですね。 ですけどNISAが始まったことで、口座は作りましたけれども、まあ、それをこう稼働させなきゃいけないという中でコモンサーティー鈴木ファンドっていうんですけど、でこれをそのラインナップに入れるっていうことになりました、
はい、今地銀って随分変わりつつある
ところですね。そうですね、まあ、極端に言うと戦国時代かなっていうふうに思うぐらい、まあ、いろいろこう地銀の、まあ、合併とかいろんな提携とか、ありますし、そもそもその地銀さんのビジネスモデルですね、金融の地方のあり方、まあ、例えば、まあ極端な話ですけど誰かが亡くなりますとっていうことですと、今まで既存のモデルだけに頼っているとそのほとんどのお金が県外に行ってしまう。なぜかというとお子様が県外に住んでいるケースが多いじゃないですか、
はい、
ですからそういう意味では今の既存の顧客層だけではなくて、やはりこう次世代の顧客層っていうのを、まあ、育成しなきゃ育てていけないっていうことだと思うんですね。でそれがやはりNISAとか、はい、若い世代向けの、ラインナップを立ち上げられるっていうことは、それは当然地銀さんとしては非常に重要なことだと思っていて、うん、今度ジュニアNISAが始まるっていう話もあるじゃないですか、
はい、
でもこれは地銀としてはもう絶対外せないものだと思っていて、なぜかと言いますとその地域に生まれるじゃないですか。で私も親で子供が小さい時めちゃくちゃ可愛いんですね。でその時にはもうすぐ口座開設してあげるんです。大人になるとねあんまりも可愛くないっていうのはあるのかもしれません子供ですごい可愛いじゃないですか、特に生まれたばかりの時、
はい、
でその時に、まあ、ジュニアNISAの口座をその銀行に作れば、で20歳になった時にそれはまあ成人の口座に切り替わるんですけど、おそらくほとんどの場合そのまま残す場合が多いと思うんですよね。ということは、赤ちゃんの時からそういう口座開設で入れば、もしかすると成人になってもずっとそういう、まあ、取引の、うん、お付き合いが続く そういうことも可能なんじゃないかなっていうことを考えて、うん、これももう、まあ、静銀さんや他の地銀さんにもそういうことはご説明していただいてます、はい、
うん、そうすると投資というものが本当に一生のお付き合いになる、
そうですね、
ということですよね。
そうですね。だからいろんな投資があって見てるんですよね。それでデイトレーディングがあってもそれも結構なことだと思いますし、ですけどその中でやはり自分とか自分の子供とか自分の孫とかの、まあこれから10年20年30年先、まあ冷静に考えるといろんなことこれから起こりますよね。財政の問題もありますし、うん、年金制度 いろんな問題があります。ということはやはり自分で自分の未来を、まあ、幸せな生活を10年20年30年ぐらい過ごすのであれば、自分から、まあ、小さいですけどこういうアクションを取るっていうことはすごく大切なんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、
はい、そうなると今年のプラスユープロジェクトも重要になりますね、はい、
そうですね、
はい、どのような意気込みをお持ちですか。
意気込みは今までは変わらないです、うん、もう本当に4年前から本当に地道にこう我々の長期投資のものはこうですということをお伝えしていて、でそれが、まあ、ある意味で4年間やってると継続は力なりっていうんですだけということで、続いてますし、やはりちょっとこう新しいステージに入りつつあるっていうふうに我々も考えてますので、もう一回ちょっと花火を上げる必要があるかもしれないねっていう話はしてますよね。
そうですね、はい、大きなイベントが、はいはい、開催される可能性がありますので、はいはい、ぜひお聞きの方はですね足を運んでいただけると嬉しいなと思います。そのキャラバンの日程などは東証のプラスユープロジェクトのホームページにも掲載されますので、はい、チェックをいただけると嬉しいなと思います。では最後に投資家の皆さんにメッセージをお願いいたします、
はいはい、これはですねやはり投資というのは株価っていう価格だけではなくて企業の価値を見るべきだと思うんですね、はい、で企業の価値を見てそれが持続的に企業を作れるそういう会社であれば、相場の波があったとしても長期的に保有できる株式だと思いますので、まあ、最終的にはそれがいい結果になるんじゃないかと思いますので、価値を見ながらコツコツ、まあ、積み立てていくっていうことがよろしいんじゃないかなというふうに思います。
は
い、
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
東証プラスユ
ー東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラスユー日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上篤人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなどプラスユープロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み今後の開催都市などの詳細については東証プラスユーのホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは 03-3219-3609 03-3219-3609 プラスユーキャラバン事務局まで。
今回はゲストに東証プラスユー応援団のお一人、コモンズ投信会長の渋沢健さんをお迎えしました。
渋沢節、久々に聞きましたね。
そうですね、
地銀が少しずつこう変わってくるみたいな感じですかね、
はい、なので、はい、この金融の業界も随分大きく変わっていく可能性が出てきたということですね。さて来週のゲストですが、証券コード6065サクセスホールディングス株式会社代表取締役社長の野口博さんです。
これまた楽しみな会社ですね、
はい、ぜひ皆さん来週もお聞きください。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。